人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報。この時間は鯖江市がお届けします。
今日はスタジオに鯖江市社会福祉課の若山さんにお越しいただきました。4月2日から4月8日までの1週間は発達障害啓発週間となっています。そこでこの時間は自閉症をはじめとする発達障害や社会全体の理解を進めるための啓発活動についてお伺いをしたいと思います。それでは若山さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは若山さん、せっかくお越しいただいたんで、社会福祉課その役割について教えていただきたいなと思います。
はい、社会福祉課の役割は結構多岐にわたるんですけれども、
はい、
障害者のある方の支援だったり、生活保護、経済的に困っている方への支援、はい、その他地域福祉に関する支援をしています。
そうなんですね、はい、なので、障害者の方だけでなくって、そのご家族、友人、支援者、また地域のサポートなどをしているということになるんですかね。
そうですね、
はい、ではこの発達障害啓発週間ということなんですけれども、発達障害、この一般的にね耳にするような証明、またその具体的な症例、どのようなものがあるんでしょうか。
発達障害、代表的なものは、自閉スペクトラム症、注意欠陥多動性障害、学習障害が挙げられるかなと。で、特徴は様々ですが、自閉スペクトラム症だと、コミュニケーション、対人関係を築くことが苦手であったり、興味関心に偏りが出たりします。で、次、注意欠陥多動性障害は、集中が続かない、じっとしていることが難しいといった症状で、学習障害は読むこと、書くこと、計算することが極端に苦手です。
もうなんかね、本当に今一度にいろいろ教えていただいたんですけれども、いろいろとあるんですよね。
そうですね、それをまとめて、発達障害ということで、
そうなんですよね。なんかよく授業を受けている時に、じっとしていられなくって立ってしまうお友達とか学校時代にいたんですけれども、今考えるとそういうのがこう発達障害の一つになってくるんですかね。
そうですね、最近発達障害っていうのが、どんどんクローズアップされてきていて、診断がつくようになったので、昔は変わった子とか思われてたかもしれないんですけど、今はしっかり診断がついて、その方に合わせた支援っていうのが、できていますので、
ありがたいですね、
は
い、
そうですよね。
私たちも一緒に、勉強してて急に立ち上がってどっか行っちゃうから、どうしたんだろうってね、思うこともありましたけど、これがね、本当に病気なんだって理解しているのと、それが全く分かっていないのとでは対応も変わっていきますよね。だからそのいろんな障害がありますけれども、先ほど教えてくれたこういろんな障害の中にこだわりが強い障害とかもありましたよね。
そうですね、自閉スペクトラム症は、こだわりがあるっていうのは症状としてありますね。
もうやはりこう自分の思いだけでいろいろとね、取り組んだりとかするような、そういう子がいたら、それはもしかしたらちょっとね、病気かもしれないっていうね、思いやりの気持ちでね、見ていただけるとありがたいですよね。
そうですね、あとはこだわりがあってもそこがすごく得意なところになるので、それを伸ばしていくっていうのも、その障害がある子の、支援につながるので、認めてあげることがすごく大事かなと思います、
本当ですよね。すごい本当に絵が上手でとか、
そうですね、
もう羨ましいって思う時ありますもんね、だから本当にいろんな個性として伸ばしてあげるっていうことも大事ですもんね、 そうなんですか。いろんなこう障害があって、今教えていただいたのが4つくらいありましたよね。
そうですね、自閉スペクトラム症、あと注意欠陥多動性障害で、うん、学習障害ですね、はいは
い、ですね。そういうふうにいろいろと、ここは得意だけど、うん、ここはちょっと苦手だよって、うん、私たちもありますからね。
そうですね、
同じです、
はい、
そうなんですか。で、今その発達障害啓発週間ということで今週の火曜日からスタートしていますけれども、この目的また活動内容についても教えていただけますか。
はい、4月2日が、まあ、世界自閉症啓発で、2日から8日の1週間が発達障害啓発週間となっています、
はい、
社会全体で自閉症も含むその発達障害の特性を理解が進むように、うん、意識啓発の取り組みを目的としておりまして、全国各地の観光名所だったり公共施設などで啓発のシンボルカラーである青色で、まあ、ライトアップっていうのをしています。
ブルーのライトアップ、
うん、あ、そうですね、はい、4月2日に東京タワーと東京都庁もブルーにライトアップされてますし、福井県でも2日から8日まで、
はい、
福井駅西口広場とか他の施設でもブルーにライトアップされてます、
そうなんですね、はい、このブルーのライトアップを見たら発達障害啓発週間だからシンボルの、ね、ブルーを、
はい、そうですね、この時期に
この時期なんですね、
はい、そうですね、
これ年に1回
年に1回、はい、4月2日とその1週間ですね、
そういうことなんですね、はい、それで私たちにこう教えてくれているってことなんですね、
はいはい、あと、はい、鯖江市役所でも証明玄関入ったところに、
はい
はい、発達障害についての展示だったり、まあ、障害の方が描かれた絵も展示しておりますので、はい、お時間ある方は見に来てくださるといいかなと、ね、ありがたいです、
うん、鯖江市役所入ったロビーに、
あ、そうですね、入って、うん、左入っていただいた、はい、ホールにありますんで、
そうなんですか、はい、じゃあね、そういうところも皆さんね、うん、ちょっと足を運ぶことでまたね、あ、こういうことがあるんだとか、こういうね、いろんなことをやってらっしゃるっていうことを理解してもらえますよね、うん、
はい、
では、私たちが日々の生活の中でこうできることとか、お手伝いできたり配慮すること、うん、そういうことってどんなことがありますか、うん、
はい、まあ、特別な対応っていうのは必要ないかなと思ってまして、うんうん、はい、相手をこう思いやるようなコミュニケーションができれば、まあ、十分と思ってます。例えば、まあ、ちょっと待っててというと、どれだけ待てばいいかわからないんですけど、うんうん、
はい、
じゃあ5分ここで待ってて、で、分かりやすくこう具体的な言葉で伝えてあげるといいかなと思ってまして、まあ、これは障害の方に限らず、大切な声かけかなと思いますの で、
ね、うん、確かに、うん、ちょっと待っててのちょっとが人によって違いますよね、
そうです、
うん、私の中でも違いますよね確かにそうですよ、うん、具体的に伝える、は
いはい、まあ、また短く伝えてあげるともっと分かりやすいですね、
はい、そういうことなんですね、うん、はい、
まあ、気持ちをこう否定しないとか、
はい、
うん、誰にでも、はい、共通していることかなと思いますので、そういったことから、はい、
そうですね、
していただけるといいと思います、
私この前、昨日かな、一昨日かな、歩いていたら、うん、赤いヘルプマークをつけた方とすれ違ったんですよ、
はい、
このヘルプマークって確か何かを意味してるなと思って、うんうんうん、訴えてるんだっけ、うん、手を差し伸べてって言ってるんだっけ、うん、とか思ったんですけど、うんうん、ちょっとそこら辺が、うん、理解がちょっと足りなかったんで、うんうん、何もできなかったんですけど、
そうですね、最近ヘルプマークもテレビ CM とかにも流れているんですけど、まあ、基本助けを求めたい時に、はい、ヘルプマークに助けてほしいことが書いてあるので、
助
けを求められた時に対応していただけたら、はい、もう十分かなと思います。日々やってほしいことを持ち歩いてるわけではないので、緊急時にもしかしたらご自身で訴えれないかもしれないという時に、うん、それを見れば何をしてほしいかが分かるっていう風なのがヘルプマークなので、はい、また見てドキドキではない
そう、
しなくても大丈夫です。
どうしようと思って、これは声かけをするんだっけとかでもね、
うん、
なんか普通に歩いてらっしゃったんですよ、うんうんうんうん、その方はさっさっさっさと、はい、ですれ違った時に、うんうん、あ、どうしようって悩んだんですけど、うんうん、確かに何も書かれてなかったです、その時は、うん、ヘルプマークだけが出てたので、うんうん、そういう時はじゃあ何もその 欲してないというかね、
もしかしたら裏に書いてあるかもしれないんですけど、あ、まあ、困った時に、障害の方が困ってるな、困ったなっていう時に助けてほしい時にこう周りにいる方に見せるっていう風な、はい、ヘルプマークになってます。
自己表現を
そうですね、一つのツールっていう形です ね、うん、ね、
よかった。じゃあ何もしなくていいんですね余計なことをするところでした
いやいや、とんでもないです、大丈夫です、
そうなんですね。だからこういうふうに、あのお互いにちょっと知っているだけでも、あの行動が変わりますからね、そっか。でも特別に何かをするわけじゃなくって、障害について正しく理解して配慮する、それが私たちにできる普段の生活の中でできる大切なことになってくるんですかね。
そうですね。
そうなんですか。じゃあ、あのこれ今聞いている方の中でちょっとあの心配、もしかしてあの発達障害じゃないかなって、自分のことであったり家族のことであったり周りの人の友達のことであったり気になっていることがあるんだけどって言った場合、相談とかしたいなと思ってもね、なかなかできないんですけれども、そういう窓口とかあります？
はい、鯖江市には発達障害に関する相談の窓口として、その社会福祉課以外にも、発達障害相談支援事業所トコトコっていう、事業所があります。
トコトコ、
トコトコ、
かわいいですね。
あの社会福祉法人の高道園さんがあの、やっておられまして、また毎月の広報鯖江の市民相談の欄にも、トコトコさん以外にも、発達障害、障害に関することだったり、ことがまた市民相談の欄に掲載してありますので、ご覧いただけたらなと思ってます。
じゃあこのトコトコさんにお電話をすれば、あのお話聞いていただく、
そうですね、電話でも、可能ですし、
こちらは直接伺っても大丈夫でしょうかね。
大丈夫です。
わかりました。こちらあの電話番号なんですけれども、077842-8280となっています。あの先ほど教えていただきました通り、高道園さんの発達障害相談支援事業所となっていて、設置されているところで出前相談会が開催されている。またその他にも、あの電話での相談、自宅への訪問もしていただけるようになっているようです。あのこちらお電話なんですけれども、平日は午前9時から夕方6時まで、また夜間、土曜、日曜、祝日、年末年始は電話番号が変わります。62-1234 0778 62-1234 こちらになりますので、日中と夜とまたお休みの日は電話番号が違うということで、ちょっと覚えておいていただきたいなと思います。詳しいお問い合わせ先は鯖江市の社会福祉課、こちらは電話番号077853-2217 077853-2217、こちらになりますのでね、ぜひお問い合わせいただきたいなと思います。やっぱりあのお電話とか多いですか？
そうですね、発達障害に限らず、障害の方と困りごとなのも、あの相談あの受け付けておりますので、お気軽にお電話いただけたらなと思います。
そうですよね、あのどうしても人に言えない、だから自分だけで解決しようとか思ってしまいますけれども、じゃなくてね、ちょっと心の扉を開くだけでも気持ちが楽になる、人に聞いてもらうっていうこともね、大事ですし、守秘義務はねしっかりと守ってくれますのでね、
そうですね、
安心してねお問い合わせいただきたいなと思います。ではあの結びに改めてリスナーの皆さんにメッセージいただいてよろしいでしょうか？
はい、この放送を機会に、発達障害に限らず様々な障害についても関心を持っていただけたらと思います。また気になることなどあれば、またお気軽に社会福祉課までご相談、お電話なり来ていただいても構いませんので、お待ちしております。
はい、では今一度電話番号よろしいですか？社会福祉課
が、電話番号ですけれども、0778-53-2217 です。
はい、 い、何かね気になったことがあればこちらにまずお問い合わせいただきたいなと思います。普段ね何気なく生活している私たちの日常の中でも障害者の方にとっては不便だと感じることってありますからね。物理的なバリアとか制度的なバリアとか意識上でのバリア、そういう風なバリアを私たちが声をかけるだけでもまたお役に立てることあるかもしれませんしね、はい、心のバリアフリーをね実現するために何かねできることを探していけたらいいなと思います。はい、はい、今日は鯖江市社会福祉課から若山さんに来ていただきまして、4月2日から4月8日まで行われている発達障害啓発週間についてお話を伺いました。若山さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて鯖江ライブラリーカフェ、皆様もうすでにお越しになった方も多いと思いますが、このライブラリーカフェは、いわゆる図書のいわゆる新書のような手軽さで最先端のお話を聞いて飲み物とスイーツを楽しみながら気軽に学び合うという市民の提案から始まったイベントなんです。2005年2月に第1回が開催され、2022年12月まで毎月1回のペースで継続していました。2023年度からは不定期開催をしています。最先端のお話、また専門家の話を市民に分かりやすくお話をしてもらう、またテーマは偏らないよう様々な分野から、講師のお話は60分、カフェタイムを15分、そして質疑応答45分間、そして毎回の記録を取るというものです。ライブラリーカフェ200回の記念誌も発行しているんですね。また参加者には前々回のカフェの記録をお配りしているというものです。さあ、203回目を迎えるライブラリーカフェは、今回福井県立大学看護福祉学部看護学科笠井先生をお迎えしてお話をいただきます。5月30日木曜日午後7時からです。場所は文化の館1階ロビーで行います。参加費はスイーツ飲み物込みの500円、事前の申し込みは不要です。今回は睡眠と健康についてです。皆さんは夜ぐっすり眠れていますか？朝はすっきり目覚められていますか？睡眠は体と脳の休息に不可欠なもので、健康の維持、増進、病気からの回復に貴重な役割を果たしています。この講座では睡眠の仕組みと質の良い睡眠をとるためのヒントを学ぶというものです。ぜひ皆様で足をお運びください。第203回鯖江ライブラリーカフェ、今回は睡眠と健康です。さて、お手元の広報誌の他にも最新の情報は鯖江市のホームページをぜひご覧ください。さまざまな暮らしに関すること、また福祉、また街中のイベントなどさまざまな分野において掲載されています。ぜひご覧ください。ここまでは丹南 FM 菅原がお伝えいたしました。今日も良い一日でありますように。
人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ、繊維、漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報 この時間は鯖江市がお届けしました。